はい、始まりました生島ポッドキャスト第305回、MC の石本です。そしてもう一方、この方です。
人面積くんです
ということでですね、福山先生ごめんなさい、勝手に撮ってますというところでですね、はい、今どこにいると言いますと、壱岐ウルトラマラソン100キロコースのですね、スタート地点におります。で、もう今30秒前ということで、はい、20秒前と言われています。もうちょっとドキドキです。
はい、はい、
そして皆さんが前に前に行く中、私たちは今あの最後尾から
本当に大丈夫なんです
かね、はい、腰淡々と狙おうと思っております。で、人面積さん、あの意気込みなんかお客さんに願えたら。
今日のビールはうまいぞ、
はい、と言ってたらスタートしましたということで、ぼちぼちスタートラインに行こうと思います。それでは行ってまいります。生島ポッドキャスト。この番組は生島のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。生島 Facebook ページの管理集団 IKIs11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、今度こそ本当に始まりました、うん、壱島ポッドキャスト第305回ということで、はいはい、MC の石本です、うん、そしてもう一方、この方です、
うん、100キロマラソン完走おめでとうございます、
はい、こちら本物の福山先生でございます先ほどのは偽物でございますはい、ということでですね、先ほどあのオープニングで一番冒頭に流させてもらいました、はいはいはい、あの100キロマラソンの方に私に、うん、はい、挑戦させていただきましたので、ちょっと僭越ながら今日はその話を、
そう、ね、
はい、させていただこうかなと思いますけども、うん、この100キロマラソン、壱岐ウルトラマラソン100キロのコースなんですけども、どういうコースをたどるか、これはあのなかなか壱岐の方じゃないと分かりにくいとは思うんですけども、まず壱岐の壱岐の島ホール、郷ノ浦町壱岐の島ホールから出まして、郷ノ浦の町を回りながら渡良の方に行って、それから沼津の方、そして猿岩に行って、猿岩から湯の本を通って勝本方面、勝本も天ヶ原串山と一番北の方まで行って、そこから折り返して箱崎瀬戸と回りまして、離島センター、そして離島センターからは今度は春の辻ガイダンスの方に向かっていき、小島神社を通って春の辻ガイダンス、春の辻ガイダンスあたりをうろうろして、山崎の方に行って、ツツキの方に行って、錦浜の方に行って、それからマリンパル久喜の方に行きまして、それから若松の方に、それから郷ノ浦に帰ってきて文化ホールで一周して終わりという、こんな100キロの果てしない果てしないコースなんですけども、まず結論から言いますと、はい、はい、無事に帰ってまいりました、
ね、はい、はい、
12時間27分ということで、目標がですね、はい、日没までにゴールするだったので、まあ117時、日没がその日が43分ぐらいでした
かね。日没前ですかね、
はい、はい、ということだったので、日没、まあ目安として5時半までにはゴールしようっていうのがありまして、はいはいはいはい、帰ってきたら5時27分だったので、はい、無事に明るいうちに、はい、帰ってこれましたということだったんですけど、正直言うとですね、今日これ撮ってるのはウルトラマラソンが終わって2日後の月曜日なんですけど、
はいはいはい、昨日48時間ぐらい
だったかな、はい、昨日はですね、水平移動すらままならないっていうような
はい、
って感じで、ファミリーマートに朝行って、ね、ちょっと午前中仕事があったので、う
ん、で仕事ができたんですか、
仕事もデスクワークの仕事だったので、はい、でそれで行って、ファミリーマートで朝ごはんを買おうと思って、うん、ぐるっと回って店を出るまでに10分近くかかりました
、はい、ここの目の前のファミマさんは少し段差があるじゃないですか、はい、結構辛いところがあったんです、はい、
で今日は、今のところは上下道ですね、うん、段差を降りる登るとか、はい、床から立ち上がるとか、
ね、病院の2階で、はい、録音してるんですよ、
はい、そうですね、はい、
今日階段登れるって聞きましたよね、
はい、
朝
で午前中そんな感じだったんですけども、うん、午後からはもうだいぶ復活して、うん、
なるほど、
今日はもう上り坂とかも今もう登れるようになって、
なんかのマラソンの後、はい、1階で撮りましたよね、
撮りましたね、あれはですね初めての対馬の国境マラソンだった気がしますね
登れなくて、
そうですそうです、
はい、ね、
うん、もう今
無事にですね、あの、だいぶ復活してきたので、もう今日この後収録後編集して、うん、その後もう早速新春マラソンに向けて練習始めようかなと思うぐらい、
素晴らしい、
はい、それぐらい調子が戻ってきて、
ちょっと変態ですね、
はい、まあ、そんな100キロマラソンだったんですけども、うん、まあ、もう何よりもですね、これは言わせていただきたいのは、はいはい、本当に皆さんのご声援だったりとか、あと、まあ、あのホームだったのでありがたいことにいろんな差し入れをいただいたりとかですね、はいはいはい、もうおかげさまであの励みになりました。
あのアプリ結構面白いですよね、
はい、あの、うん、今回今福山先生おっしゃっていただいた応援ナビというアプリで、それゼッケンないし名前を入れたら、うんうん、あの20名まで、はいはい、あの登録ができるということで、その方のまあ、大体の予測タイムを、うん、そうね、あのそう追っていくことができると。
多分あれ応援ナビだから、はい、ちょっと早めに出てるんですね、きっとね。
あ、まあ、おそらくそれはあると思いますね、はい、でそれで、まあ、20、40、60、80キロのチェックポイント、うん、で50キロで言えば10キロ、30キロのチェックポイントを、うん、そこまでの平均スピードですね、うん、そこから今これぐらい動いてるよということで、うん、ちょっとですね、あのだいぶ前半でリタイアしたあの個人情報ダダ漏れさんはあの20キロは通過して、うん、その後
20キロってどこですか。
20キロはですね、猿岩からあのちょっと戻ってきたあたりですね、まだ黒崎半島の途中ぐらいが20キロになりますね、はいはいはい、でそこから、勝本の辰野島渡船場で、はいはい、あの残念ながら捕まったそうなんですけども、
猿岩ぐらいまで一緒に走ってました、は
い、いやいや、もう、最初のトンネルぐらいから分かりました。
そうなんですね。はい、サルビアぐらいまで同じラインにほぼ、はい、一緒だったので。
そうなんです。っていうのもですね、それはですね、
されてるのかと思ってました。
0キロから20キロまでは、チェックポイントがないので、うん、全ランナーが、並走してたと思います。
そうなんだ。
はい。はいはいはい。だから20キロからばらつきが出るような感じになるんですよね。
20キロからばらついたから、はい、分かれたんだなと
思ったんですが。そうなんです。皆さんにそれ言われました、うんうんうん。ということで、そういうのを参考にして来られた方もいらっしゃったんですけども、うん、まあ、このウルトラマラソンですね、うん、まあ、名物は何かと言いますと、上り坂、うんうん、そしてそれが後半に行けば行くほどしんどいっていう上り坂なので、ね、どんどんペースが落ちていくわけですよ。はいはいはいはい、なので、応援ナビ、さっきも言った通り、これまでの平均速ペースで、うん、計算するので、どんどんどんどんあのマークだけがですね先行していって、はい、で実際の人間はだいぶ後ろにいるっていう状況が続いて、結構皆さんにですね、あの応援ナビで、そうそう、ゴール、もう応援ナビ見たらゴールしてるはずなのに、まず姿形が見えないっていうのが結構あったみたいですけども、
私も5億ぐらいですね、ユニコーンさんとかの曲をかけようと思って、ガンガンかけて
や
った
ん
ですが、あの見つかりました。
あ、すいません、ありがとうございます。でですね、今回もう一つ、坂以外のですね、うん、ちょっと障害がありまして、うん、暑いというですね、
あ、
はい、
あ、なんか午前中は、はい、あ、今日はなんかそんなにいい天気かなって言ってね、はい、そんなに気温も上がらないかなと思ってます、はい、午後から結構暑かった
来ましたね、勝本あたりでですね、はいはい、大体9時ぐらいだったと思うんですけども、はいはい、それぐらいから明らかに雲がないなと、はい、これはあと暑くなるぞと思ってたら、はい、三軒茶屋ぐらいからですね、もうちょっと本当に暑いなってなってきて、
乾燥率も、はい、
もしかしたら今年は落ちてる可能性がありますね。でそれで僕は正直なところ50キロのところでもうリタイアしようと思ったんですけども、はい、ちょっと少し離島センターでカレーとか食べながら10分ほど休んだら、うん、なんか見る見るうちに復活したので、そっから行って、でもそっから2回ほどですね、はい、ちょっと長時間休むっていうのを繰り返しながら、はい、なんとかなんとか方法の定ってやつですね、それで、はい、離島センターじゃない文化ホールまでたどり着きましたと、はい、ということで、先ほど言いました12時間27分と、うん、ということで無事に完走いたしましたと、
はい、こんな7時間とかで帰ってくる人は異常です、
ね、そうですね、はい、もうちょっと信じられないですが、ね、
みんなテレビ見てて、はい、最初の頃のゴールの人たちと、はい、後ろの方の人たちの顔が全然違う、はい、
そうそうそうそう
ゾンビって呼ばれてます、はい、もう暗くなるとゾンビが歩いてるって、
はい、それがですね、やっぱり一番やっぱりしんどい坂で、茎のですね、茎に下って、茎からまた、竹の杖方面に向かっていく坂なんですけども、あそこは本当にですね、僕は命名したゾンビ坂と言いまして、
ね、
ランナーが全員ですね、前傾姿勢というか、ゆらゆらってですね、登っていくというですね、はい。はい、あそこはもう名物に最近はなりつつある、はい、はいはい、こここの壱岐ウルトラマラソンのホームページにも最後にして最大の難所、大会最長の上り坂であり、うん、レース終盤であるため多くのランナーが苦しめられましたということで、うね、もう一つ東田のダムからですね、はいはい、若松に上がっていくところも結構ずっと長いんですよね。
そうですね、
はい、 ここら辺も本当に、はい、ということで、きついのが大好きな方ですね、うん、来年以降また、はい、お待ちしておりますということで、はい、僕はもう二度と100は走ってますとか言いながら来年何言ってるか分かんないですけどね、はい、はい、というところでですね、うん、今日は盛りだくさんですので、この辺でオープニングの方終わりたいと思います。
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報ニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではニュースですね、うん、今日はちょっと一つだけお伝えしようと思います、うん、います、はい、ということで、日経新聞の、2018年、10月20日付ですね、うん、の記事なんですけども、地域の特産品は漫画に新作小説ということで、魅力発信し住民の誇りにということで、特産品は雑誌です、うん、長崎県壱岐市でしか買えない漫画カルチャー誌古事記が先月創刊した、うん、表紙は手塚治虫の火の鳥をコラージュし、掲載作家に GTO の藤沢徹さんが名を連ねるなど豪華な顔ぶれだ、うん、出版不況が言われて久しいが、活字文化が街の魅力に寄与する効果は大きいということで、はいはいはい、実はこの日経新聞はですね、うん、有料会員の方しかですね、記事の続きは見れないんですけど、
10個までは、
そうなんです。はい、で、10までは、登録した人はですね、はい、見れるということで、ちょっとだけ、かいつまんでだけ、ちょっと説明させていただきますけども、うん、まあ、壱岐のバックグラウンドですね、まあ、千もの神社があると、古事記の国生みですね、うん、神話にも登場するとですね、壱岐は天照大神じゃなくて、月読みの御事ですからね、はいはい。はい、ということで、ちょっと毒を。ということで、まあ、こういう、観光振興会策ですね。それで、うん、今回、漫画誌を作る提案が行われて、うん、それで、古事記が作られましたよということで、うん、詳しい内容に関してはですね、もうぜひぜひこの日経新聞の記事をリンク貼っておきますので、見ていただきたいんですけども、この出版文化に詳しいライターの方、うん、長江明さん。
いるね。何でも詳しい人、
は
い、
そうですね。はい。何でも評論家っていらっしゃいますもんね、うん。文化の発信は観光アピールとなるのはもとより、うん、住民の誇りや充実感を喚起する。はい、はい。はい。特に出版物は成果が形として残り、アートよりもとっつきやすいと指摘する、うんうん、魅力を発信し住む人の活力となる出版、うんうん、それは紙媒体の可能性を探ることにもつながるということで、まあ Kindle だったり何だったりですね、はいはい、最近は電子書籍っていうのも、はい、僕も電子書籍派なんですけども、はい、最近古事記、まあ、はい、いろんなお店に行ったらちょっと置いてあったりとかですね、はい、
そ
うい う
のが、これこそふるさと納税の、
そうですよね、本当ですよね、はい、それで5冊6冊を半年に1回出るみたいなので、そうそうそうそう、はい、出たらそしたらそれをまとめ売りみたいな感じとかですね、そういうのもいいのかなとですね、
10冊でいくらで
10冊とか、ね、はい、そうですね、はい、ということでこの古事記ですね、改めてちょっとこれまでも紹介してきましたけど、ちょっと日経新聞で紹介されてましたということで、ちょっとお伝えさせていただきました、はい、生き生き情報プラザ通信ということで、今回もこの方にゲストに来ていただいております。自己紹介をお願いいたします。
はい。生き市福岡事務所の若宮です。
はい。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、今回はですね、なんと盛りだくさんで3つのイベントの、イベントというかですね、3つ紹介したいことがありますとのことでですね、ちょっと今回はゲストに来て、出ていただいているんですけども、まず1つ目。本格焼酎ベイサイドイベントというふうにいただいてるんですけども、こちらのご紹介をいただいてよろしいでしょうか。
はい、11月1日は本格焼酎の日ということで、
はい、
毎年ベイサイドプレイス博多さんの方でですね、
はい、
本格焼酎を提供していらっしゃる倉本さんが、
はい、
一度に会してイベントをしてあります。
はいはい、こちら、はい、
はい、
こちら、
皆さん、はい、本格焼酎の日というのは、
はい、
なぜ11月1日になったかという
のは、そう言われればですね、なんか、111、この3つの1となんか関係があるのかななんてしか、ちょっと思いつかないですけども。
はい。
はい。
いい月、いい日ということで、まあ、語呂もいいんですけども、
はい。
はい、実は、本格焼酎の日が、まあ、昭和62年の9月に、
はい、
制定されてるんですが、
はい。
まあ、毎年8月から9月頃に仕込みが始まり、
はいはいはいはい、
その年の本格焼酎ヌーボ、
はい、
すなわち縁起のいい新酒が飲めるようになるのが大体11月1日前後だ
と。なるほどなるほど、
はい、その日に決まっ だということで聞いています。
じゃあ逆に言えば、あの焼酎が出来たてで一番美味しい頃みたいな、なんかそんな風に把握してもよろしいでしょうか。
そうですね、はい。まあ、あともう一つ、話題としては、まあ、あの、はい、全国の、まあ、神様が集う出雲大社に集まるのが、はいはいはい、まあ、あの毎年10月ということで、
そう、神有月ですね。
そうですね、はい、神がない神無月と言いますけども、はい、10月つい11月1日は、まあ、神様がそれぞれの国へ帰
る、戻ってくる、なるほどなるほど、
ということも、まあ、あのかけてある
し、なるほどなるほど。そんな本格常駐の日に向けて、先ほどベイサイドイベントって書いてるってことは、ベイサイドプレイスの方で何かイベントがあるわけですね。
そうですね、
はい。
ちょっとこの辺詳しくお話ししたいと思います、
はい。
10月27日土曜日、
はい
はい、そして28日日曜日と2日続けてですけども、はい、こちらは朝の11時から、
はい、
夜の7時まで、
はい、
ベイサイドプレイス博多1階の、はい、野外特設会場で、はい、本格焼酎が、1杯200円で
200円、
はい、お楽しみいただけます、
はい。しかも11時から。
そうですね、
はい
はい、時間も結構長いので、
はい
はい、ゆっくり楽しめるイベントとなってます。
ほうほうほう。で、こちらその先ほど1杯200円本格焼酎と言いましたけど、当然壱岐の焼酎もあるわけですね。
そうですね、
はい、
まあ、福岡に営業所を持ってらっしゃる、まあ、玄海酒造さん、
はい、
それと壱岐の蔵酒造さん、
はい、
あと壱岐の花さんですね、
はい
はい、こちらの三蔵、
はい、
がご出店をされます、
はい。で他にも壱岐以外の地域も合わせて26の銘柄がどれを飲んでも1杯200円ということで、
はい、間違いないです。
はい、はい、素晴らしいですね、はい。そしてちょっとこちらいただいた資料によると、なんか同時開催でなんかちょっと魅力的なですね、あのものもあるみたいなんですけども。
あとですね、はい、こちら海鮮バーベキュー
も、はいはいはい、
まあ、あの、外ですから、はい、楽しめるようになってます。
はい、
海鮮セットということで、お一人様、はい、2160円。
はい、
まあ、炭代は別に200円かかるそうなんですけども、はい、バーベキューを楽しみながら本格焼酎を飲めると、はい、
なるほどなるほど。もうこれじゃあ11時から19時まで居座っても大丈夫ってことですね。
そうですね、はい、はい、制限はないと思います。
ああ、そうです。しかもあのお楽しみ抽選会もあるというふうに、はい、
そうですね、はい、イベントの方もあのそれだけじゃなくていろんな企画がありますので、
はい、はいはい、これが、
はい、
改めまして10月の27日土曜日、28日の日曜日、今週末になりますね。
そうですね。
はい。11時から19時ということで、これ、あの、もしかしたらですね、あの、ちょっと、土曜日、博多に行って、日曜日帰ってくるなんて人はですね、その、ちょっと船に1時間早く戻っ、ベイサイドに戻ってきて、それでちょっと一杯引っ掛けてから行くなんてですね、そんなことも OK なわけですね。
そうですね。はい、時間的にはそういった使い方もできると思ってます。はい。
むしろ、これのために博多に行って、これを味わってから帰ってくるなんてこともいいわけですね。はい。そしてもちろん、当然、あの、福岡の方もですね、いっぱい楽しんでいただけたらなとですね。
はい。そうですね。はい、よろしくお願いします。
はい。そしたら、次のイベントに行ってもよろしいでしょうか。
あ、はい。お願いします。はい、
そしたら、二つ目いただいてますのが、九州の観光と食マルシェということ、2018ということでいただいてますけども、こちらのじゃあ説明の方すいません。よろしくお願いいたします。
はい。観光と食で九州を盛り上げようということで、はい、福岡市役所の裏、アクロス福岡の横にある天神中央公園で開催される、は
い
は
い
は
い、よくいろんなイベントやってるところですね。
そうですね、はいはい、こちらにですね、壱岐のブースも出展されるようになっています、
はい。
出展がですね、まず壱岐市観光連盟青年部さん、
はい
はい、サルコー伊豆酒造さん
ですね、はい、
長田商店さん、
はい、
吉田商店さん、
はい、
そして最後に、元岡井さんです
ね。はいはい。
はい。
なんか今の、はい、ラインナップ聞いたら、壱岐の美味しいところが全部揃ってるような、なんかそんな感じのラインナップに聞こえますけども。
そうですね。
はい。
焼酎はもちろんなんですけども、はい、まあ、壱岐ならではのおつまみ。 はい、こちらの方も販売をいたします。
は
い、
これは、九州の観光と食マルシェ2018っていう、まず中央、天神中央公園でイベントがあって、その中のブースみたいな形で、壱岐のブースが出るわけですね。
そうですね。はい。まあ、九州中の、各県から、いろんな美味しいもの、を出展されますので、そのブースの一部にですね、壱岐の方も、出展をすると。
はいはいはい。
これも2日間ですね。
はい。10月27日、はい、28日ですね。
そうですね。
はい、これも今週末ということで、こちらなんかじゃあおすすめの商品なんてものはありますでしょうか。
はい、はい、こちらは壱岐焼酎を1杯300円。
ほう、素晴らしい。
は
い。
提供します。
はい。
また、女性におすすめのですね、壱岐産柚子を使った柚子の代わり、はい、こういった、おしゃれな飲み方も、提供していただいています。
柚子の代わりですね。
はい。
はい。
あとですね、先ほど言った壱岐産、壱岐の食材を使ったおつまみなんですけども、これもプレートにしてご提供しようということで、石臼豆腐の厚揚げ。
まあ、またこの時間に酒が飲みたくなるような。
本当ですね。
はい、
あと、まあ、島ならではの珍味、イカの塩辛、イカウニ。
イカウニ、はい。
はい、亀の手。
お、亀の手、はいはい、
はい。珍しいと思いますね。
そうですね。
はい、青菜入りチーズかまぼこですね。この
4種類の中から青菜入りチーズかまぼこ、
はい、
はい、それは僕は壱岐にいても初めて聞くメニューですね。
そうですね、はい、こういった珍しいものをですね、まあ石臼豆腐の厚揚げとセットにして、一つ選んで、厚揚げとセットにして、プレートで提供しようと、
はい、
いうことで、おつまみセットのプレートが一皿300円。
で、じゃあ、焼酎とおつまみ、この厚揚げと珍味一つで合計600円というところなんですけども。
ここを500円で。
はあ、素晴らしい。なんかテレビショッピングみたいになってきました。はい、素晴らしいですね、これはですね。
はい。
で、しかも、
はい。そうですね。物産ブースでも、まあ、ウニだったり、はい、干し物だったり、
はい、
ワカメだったりと。まあ、壱岐ならではの、はい、海産物も、こちらで、お買い求めできます。
これはちょっと行きたいですね。これはですね、
そうですね、はい、ちょっと時間がですね、
はい、
営業時間が土曜日と日曜日で違うのでちょっとお伝えしておきたいと思います。
はい、
27日土曜日、
はい、
は朝の11時から夜の7時まで、
はい、
28日日曜日は朝の10時から、
はい、
夕方の5時までと。
あ、ちょっと早いですね、日曜日はですね。
そうですね、日曜日なので、はい、はい、
わかりました。そしたら、さっきのベイサイドのイベントと合わせて結構、いろんなところ食べ歩かなきゃいけないですね。
そうですね。はい、博多ふ頭行って、天神行って。
そうですね。
天神行って、博多
ふ頭行って。はい。これは忙しいですね、これ。
はい。監督横飛びで、はい、皆さん、ご移動をお願いいたします。
はい。福岡の方はもちろんですけども、まあ、近県の方もしかり、もちろん壱岐の方もですね、こちら、楽しんでいただけたらなとですね。
そうですね。
で、壱岐の方も、先ほど言った通り、こちら天神中央公園、いろんな九州の食材が来てるとのことなので、
はい、
他の食材を楽しみながら、ぼそぼそっと、壱岐のブース美味しかったね、とかですね、そういう桜をしてもいいわけですね。はい。
まあ、絶対美味しいのは間違いないので。
はい。ということで、じゃあ、
はい。していただけたら。
壱岐の方、皆さん、じゃあ、ちょっと、ストレス作戦で潜り込んでいただいて、はい、桜を頑張っていただけたらなとですね。
はい、はい。よろしくお願いします。
はい。そして今のところ2つのイベントを紹介させていただいたんですけども、続いて3つ目が、はい、KBC ラジオ長崎島旅スペシャル。以前こちらのニュースでもちょっとお伝えさせていただいたんですけど、こちらの詳細ということになりますかね。
はい。そうですね。はい、まあ、KBC さんの番組で、
はい、
午後はニコニコ長崎島旅スペシャルということで、
はい。
今度の、まあ、土曜日ですね、10月27日土曜日、
はい、
まあ、離島ジャックということで、
はい、
まあ、12時半から番組がスタートするんですが、
あ、はいはい、あ、はい、この前のツアーとはこれ別ですね、そしたらですね、
はい、そうですね、それとは別なんですけども、はい、5時まで、完全に長崎県の、まあ、島、
ほうほうほうほう、
スペシャルということで、はい、KBC さんをジャックしまして、
はいはい、
長崎県内の、
はい、
市や町の情報をですね、
はい、
お伝えする番組となっています
。なるほど、なるほど。
これは、
はい、はい。あ、どうぞどうぞ。
あ、これ実は先週ですね、
はい、
福岡のタレントのトギーさん。
はいはい、あ、来られてましたね。はいはいはい。
ロケを、はい、なさっていらっしゃいます。
はい、
17日の日なんですけども、
はい、
この日1日をかけてですね、はい、駅中のロケをしてらっしゃいますので、はい、その時の収録、
なるほどなるほど、
放送されます。
そうなんですよ、僕は福岡人からしたらトギーさんと言ったらもうラジオと言ったらトギーさんぐらいの人がちょっと前には五島に行かれてて、で先週に対馬と壱岐をですね、なんかはしごされたりとかされてましたもんね。
そうですね。
そしたらこれがこのラジオ番組のためだったわけですね。
はい。はい、このためだけに、はい、いろんなところに行っていただいて。
なるほど、なるほど。
はい。はい。体験をしていただいたり、はい。食事していただいたりと。はい。いうことを。
なるほど、なるほど。
はい。今回放送できると思います。
はい。というところで、まあ内容、詳しい内容とかですね、ちょっとネタバレになってしまうので言えないとは思うんですけども、はい、時間帯とか、まだ息がこれぐらいの時間とかいうのはなかなかわからないわけですね。もう。
はい、そうですね。まあ番組が12時半からなんですけども、はい。大体それぞれの市や町の、はい、現時間というのが、1時過ぎですね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。はい。から順次、まあ皆さんスタジオに入って、
はい。
生出演と。収録ではなくてですね。
はい、ってことは、これにもしかして若宮さんの方が、
はい。
はい。
人面積君に出て欲しかったんですけど。
はい。はい。あいつ喋れないですもんね。
というのもありますし、まあ、イベントがいろいろと重なってるのもありますので、はい。はい、一応私の方が、出演させていただく
んです。そしたら、若宮さんの声をお聞きしたいという方は、ぜひ、はい。この番組を聞いていただけたらですね。あ、はい、ていうか、そもそもここで聞いてますね、よく。はい。
本当ですね。
はい。はい、ということで、もう一回、詳しい時間、27日土曜日の、
はい。
12時半からでしたかね。
そうですね。はい。番組のスタートは12時半から
です。はい。で、それで、17時まで。
はい。5時までですね、はい。
そしたら、今時、やっぱりもう、ラジオと言ったら、ラジコというですね、スマートフォンのアプリとかでも聞けますので、
はい。
さっきのベイサイドと中央公園のイベントを回りながら、イヤホンでラジオを聞きながらなんてこともできるわけですよね。
あ、最高ですよ、ね。
はい。これ、もう一番堪能できる組み合わせですね。
いいですね。
はい。しかも、ラジコだったら、まあ、ちょっと有料プランですけども、エリアフリーとかされてる方だったら、福岡以外の方も聞けるということで。
そうですね。
はい。
はい。今回、島旅で少し、お得なまた、プランを各市町、
はい、
市や町の方から、はい、ご紹介があると思います。
なるほど、なるほど、は
い。ぜひ聞いていただきたいと思います。
はい。ということで、この3つのイベントですね。すべて、福岡市内で、27日、まあ、ラジオは27日だけですけど、27日、28日に楽しめるイベントだったり、放送だったりとのことですので、この週末はですね、はい、もう、ここら辺は、スケジュールに余裕を持って、はい、この、壱岐の食材なり、情報なりを楽しんでいただけたらなとですね。
はい。
はい。
あと翌日28日にですね、
はい、
今度は逆に、はい、KBC さんのリスナーの方ですね、
はい、
40名を日帰りで一気に、
はい、
お連れします。
これが先ほど言ったこの前ニュースで伝えさせていただいた分ですね。
はい、はい、こちらも公開収録があるので、
ほうほうほう、
まあ、後日、
はい、
その模様もですね、
はい、
KBC のパンオンの番組の中で、
はあ、
はい、今回は、火曜日のパーソナリティ、火曜日に福岡、はい、事務所の番組をやってますので、
はい、
パーソナリティの岩部美里さんと、はい、前川清さんの息子さん、
はい、
日置さんです、
はい、
このお二人がゲストということで、
はい、
日の方まで一緒に、
はい、
日帰りですけども来ていただくと。
そうですね。じゃあそしたら28日にそういう、はい、団体さんを見かけられたら皆さんお声かけでしていただいてですね、壱岐の情報なんかをいろいろ教えていただけたらですね、
はい。
はい。わかりました。そしたら、本当、今週末はちょっと、壱岐と福岡と、なんか盛りだくさんな、週末になりそうですけども、若宮さんもちょっとお忙しいと思いますけども、はい、お体、お気をつけながらですね。
はい。はい。ありがとうございます。
ちなみに、毎回恒例ですけど、若宮さんの最近の近況なんかはいかがでしょうか。
まあ、相変わらず忙しくさせていただいてるんで、
はい、
なかなかですね、
はい、
時間は持ててないんですけど、
はい。
はい、その分、まあ、充実した。
ああ、
はい、
よかったです。
はい。
はい。そしたら、若宮さん、あの時以来なので、また福岡に行った時に一緒にお付き合いさせてください。
ね、ぜひ、近いうちに。
はい。
はい。 こちらの方こそよろしくお願いします。
はい。というところで、はい、今日は若宮さんに本当情報盛りだくさんでお伝えいただきましたけども、はい、ということで今週末、壱岐と福岡でですね、いろんなことを皆さん楽しんでいただけたらなと思います。ということで若宮さん、本日はありがとうございました。
はい、皆さんのお越しをお待ちしてます。
はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。
壱岐島ポッドキャスト。
この番組は、壱岐島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。壱岐島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、壱岐島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて、壱岐島と検索していただくと、壱岐島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。